ヒバレクラブの皆さん、また他の皆さん、こんにちは。今日は大晦日になりましてですね、平成7年っていうのは、まあ、いい年でした。世界がこう、ずっと流れ始めてたんですね。今まで世界が激動したとか、大きな変化したとか、壁にぶつかったっていうのはあるんですけど、こう、平成7年のように、こう、ずっと流れていく、全世界が流れましたね。アメリカも流れた。ヨーロッパも流れた。アジアも流れたし、南の方の国も流れた。みんなが流れていってます、今。で、流れてるのはどっちに向かって流れてるかって言ったら、未来に向かって流れてきました。流れ始めましたね。激動ってのはこうひっくり返ったりなんかするような激動ですけど、こうずーっと我々人類が行くべきところにこうずーっと今流れてるんですよ。いいですね。こう流れてる先は、まあ僕なんか楽観的ですから、もちろん楽観的っていうかそういう原理原則がありますからね。昨日お話ししてましたように、未来は必ず良くなりますので、まあ流れる方向、流れていさえすれば良くなるんですね。ただ、昨日喋っててちょっと思ったんですけど、株価なんかが一番いいんですけど、株価が上がったり下がったりするわけじゃないですか。だから武田がね、ずっといい方向行くっていうけど、株価が上がった時いいかもしれないけど、下がった時悪いし、上がったり下がったりするじゃないかって言うんですけど、それは、機関の取り方なんです。もちろん、人間には戦争もありますし、戦争の時にぶつかった人たちは本当にかわいそうで、それから戦争のない平和な時代に生まれた人は本当にいいし、それはこう、機関があるんですね。例えば株価で具体的に説明しますと、明治の初めに、証券市場が日本で開かれた時ですね。まあ、いわゆる日経平均という平均があるわけですけど、それはですね、10円、たった10円だったんですよ。10円。ところが現在は5万円ですよ。10円が5万円になったんです。だからその明治の初めに株式市場ができた時に株を買ってじーっと持ってると、今5000倍になってるんですね。5000倍になってるってことは、1万円で買えば5000万円になってるって。10万円で買えば5億円になってるってことですね。持ってるだけで。それは人間が進歩するからなんです。昨日の話じゃないんですけど、人間は必ずいい方に行きますから、株式市場を作ってそれがずっと下がっていくってことないんですよ。必ず上がっていくんです。経済が成長するんですね。なんで成長するか。それは昨日の話ですけど、人間は良い方を採用し、悪い方を採用しないっていう、人間はライオンではないということなんですね。ライオンだったら、明治の初めに10円のやつは今でも10円なんです。つまり、今から2000年前も、明治の初めもライオンは草の中に寝てるんですよ。家建てるわけじゃないんです。狩りの仕方も同じなんですね。人間は明治の初めに10円だったやつが今5万円になるぐらいこう改善していくんですね。ただ波があるんですよ。この波がね、僕は株を自分でやったりなんかするときに、こう十分に検討してみたらね、分かったんです。株の上下がね、ちょうど人間の上下にほぼ合ってるんです。30年ぐらいなんです。上がったり下がったりするのがね。だから、一人の人間にしてみれば、買った時が運が良ければ30年後は高くなってるし、買った時が運が悪ければ売るときに安くなってるんですよ。これがね、なぜ30年勝つのまた理由があります。だけどちょっとそれはね、どんどんどんどん細かい方に行くんで今日言いませんが、波がありながら人間の社会っていうのは必ずいい方向に行くっていうことなんですね。で、こういったことは株とか自分の人生とか、まあ人間もそうですよね。二十歳ぐらいの時が一番元気で、まあ50、60まではなんとかなるけど、あとは廃れていくと。必ず時間を横に取ると、なんか変化していくんですね。いろんな変化の仕方がありますけど、変化していくんですね。で、これはですね、もうこの宇宙がそうだからそうなんですよ。我々宇宙の一員なもんですからね、どうしてもそうなるんです。で、この人間というのは少しずつ少しずつ良くなるけども、波があるなぁと。波はどういうふうにして起こるのかなぁと、こう、昔の人が考えたかどうかわかりませんけどね。それが実は今日暮れですよね。大晦日。明日が正月ですよね。なんで今日が暮れで明日が正月かと。これはね、人類全体そうなんです。キリスト教世界で言いますとね、イエス様はなぜ12月24日にお生まれになったのかってことなんです なぜおめでたい1月2日とか2月3日とか、それから4月頃にも桜が咲いたりね、花が咲いたりする頃にもキリスト教のお祝いの日が来ます。なんでそれが12月じゃないの？それが株価と一緒ですね。12月の24日、非常にちゃんとしてるんです。なぜかって言ったら、冬至の日ってのは少し変わりますから、12月24日だけではない。年によってね、23日になったり25日になったりするんですが、まあ24日ぐらいなんです。その日にイエス様がお生まれになるんです。なんでかって言ったら、我々の世界っていうのは悪くなったり良くなったりしながら変わっていくんですよ。その悪くなる時っていうのが昔はですね、太陽がお隠れになる時なんですよ。そしたらどんどんどんどん秋口から太陽が早く沈むようになりますね。昔は太陽が早く沈むことを地球と太陽との位置関係で決まるっていうふうに考えたわけじゃないんですね。あ、これで我々の地球にももう太陽が降り注がなくなるんじゃないか。ずーっと終わりになっていくんじゃないか。で、一番暗いのが冬至ですよね。冬至です。これは北半球だからなんですよ。キリスト教が誕生したのは北半球で、日本の暦も北半球なんですよ。ですから、12月なんです。そこが一番暗いんです。それから、まあ株価なら一番低いんですよ。それからまた上がっていくんです。そうすると人間は希望を持つんですね。あ、なんか早めに太陽が上がっていくなと。また新しいいい年が始まるなと。もう寒さもこれ以上ひどくならないで暖かくなるじゃないかってしばらく待ってますと、2月の節分ぐらいになるとですね、豆まきなんかするんですけど、いよいよ吹きの塔なんかも出てくるし、それから寒の時代ですね。寒の時代っていうのがちょっとずれるわけですね。太陽の一番短いのは冬至、12月の二十何日なんですけど、それが温度は少し変わってて、1月の後半に一番寒い時期が来るわけですね。地球には、なんて言いますか、熱を抱く力があるんで、非熱って言いますかね、熱容量って言いますか、それがありますので、少し遅れるんですね。で、遅れて、1月の末ぐらいに寒さの一番寒い時期が来るんですが、その時はもう太陽は、ちょっと早くもう朝ね、もう7時になると十分に明るくなるわけですね。まあ7時経って、それは日本の東京がそうなんであって、まあ、また地方によって、地球によって違いますけどね。はぁ、なってきたなぁとか思うわけですよ。そして、やがて2月になりますと、まあ、いわゆる旧正月とか、それからいろんな祭りなんか始まったり、節分があったり、豆まきがあったり、いろんなことが出てくるんです。ああ、また命が芽吹いてきたなっていうことになるわけですね。そして3月ぐらいになると桃の節句とか、まあこういうふうになりましてね、いろんな各宗教のお祝いの行事なんかが始まるんですね。これがこう動きなんですよ、こう動き。だから北半球にある日本もキリスト教国もみんな暮れは暮れであって、ええ、そして正月をおめでたいと。なんで正月がおめでたいか。当然ですね。太陽が顔を出してくれるわけですから、多く。暖かくなるし、また希望も湧くし、植物も命を戻すし、この赤ちゃんも元気になるって、みんなそうなっていく。あ、いいなと思うのが、これが正月なんですね。ですから、暮れは過去を、見たり、いろいろ考えたりする時期であり、今日が最後ですね。そして明日、明るい正月が来るので、すべての計は元旦にありと。なんで暮れに計画をしちゃいけないかっていうと、今から明るくなる時に計画をするわけです。そうすると明るい未来が開けますね。ですからね、一年の計は元旦にありなんで、それで元旦はあまり仕事をしてはいけない。つまり、希望で胸を膨らますときですから。ですから、まあ、お酒を飲むとか、お餅を食べるとかですね。中、皆さんでおめでとうございますって言うとか、これがものすごく大切なんですね。口に出して言うことも大切です。お雑煮を食べて、今年一年、食事楽しく食べようやっていうことになるわけですね。そして二日に書き初めをする。つまり、いつまでもサボってもいられないので、まあ、 1日は別にして、2日ぐらいから、まあとにかくちょっと書き初めかな、仕事をし始めるってことですね。それでまあそれから次々といろいろあって、鏡開きとかいろいろあってですね。そして、1年が始まる。これはだから、ヨーロッパでも、どこでも同じですね。ただ、日本の場合は、なかなかよく考えられてるんですね。日本は四季がはっきりしてるんですよ。春夏秋冬がはっきりしてるのは、理論的には日本だけと言ってもいいんですね。島国で温帯だというのは日本しかないんですよ。びっくりしたことに。世界に島国で温帯で人が住んでると。住んでないところあるんですけど。ないんですね。まあ、イギリスがやや近いんですが、亜寒帯なんで温帯じゃないんですね。それから南半球はニュージーランドなんてあるんですけども、もともと人が住んでないとかですね。まあ、地形がちょっと基本的に日本なんかと違うとかいうことがあるんですね。だから、本当にこの地球の中で人間が住んでて、正月というのを本当にこう感じるっていうのが日本だけなんですよ。これは日本にね、旅行に来られてる世界の人が同じく言ってますね。日本ってなんでこんなんだろうか。ね。木々は多いし、もみじは紅葉は綺麗だし、桜も咲くし、気候が温暖だし、それはまあ、周りが海だからですね。水っていうのは熱容量が大きいもんですから、温度があまり変わらないっていう特徴があるんですね。ですから、例えばまあ、温暖化のことを昨日から言ってます。温暖化とか寒冷化が日本がびっくりすることなんかないんですよ。温暖化の影響をもし受けるとしたら、もっと大陸の方が厳しく受けるんです。日本は一番最後にとことこついていけばいいんですよ。みんなが温暖化でうるさければ。いや、日本はね、周りが海だから、ね、熱容量が大きいから。だから、日本におられて温暖化が厳しいなんて科学者は、よく勉強してないんですよ。熱のことよくわかってないんですね。ですからまあ、これ人の不幸を喜んじゃいけませんが、大陸の人が暑くて寒くて困るっていうのが30年か50年続いたら、その後に日本人もちょっと暑さ寒さに気にしなきゃいけないという、まあ、恵まれてますね。日本は本当にそういう点で。それはもう俺よく小学校の頃習いますよね。海洋性気候とか、内陸性気候とか言って学びますね。ですからまあ北海道みたいなところでも内陸の旭川なんかはやっぱり気温の上下が激しいし、それから海岸線の沖縄なんかはほとんど変わらないと、まあいうふうになるわけですから、我々ももう体で分かってはいるんですね。それで、まあ今日は暮れですので、僕は思うんだけど、今までずっと僕らの未来っていうのはどうなのか。9番、いいなと。9番という数字が今日はいいなと。暮れが押し迫ってる感じだな。しかし9番で終わりじゃないっていうのがまた暮れのいいところなんですね。10がありますから。9は押し迫ってますけど、次の時に桁が変わって将来が開くわけですね。だからまあ、僕はよく暮れは必ず暮れらしい一日を過ごします。掃除をちょっとしたりね。新しい新年を迎えるために今まで反省すべきとこがあったら、ちょっとそれを反省するとか、そういうことをします。そして、明日の新年を迎えた時はゆっくりしてですね、ああ、太陽が昇ったなって、じゃあまず、孫と太陽でも拝むかと。で、拝むと。で、ちょっと自分が仕事したい欲求があっても今日はまあまあと思ったりしてですね。で、だんだんエンジンをかけていくというようなサイクルっていうのは本当に大切なんです。そうするとこういうサイクルが自分の身に染みます。地球と同期しますね。そうするとそれが結局は株価がどう変わるかっていうのにも自分の感性が働きます。いちいち頭で考えるだけでは人間は不十分で。その気候の変化とか、そういったものに合わせて自分の感情とか考え方とか、生活態度とか、家族との関係とか、男女の関係とか、そういうのを持っていくんですね。それによってなんとなく今年はいい年になったなっていうことになるわけですね。したがって、僕も今日言いたいことがあるんです。わざと言わなせずに、なぜ暮れとクリスマスが同じ時期かということを通じて、我々の一年の過ごし方、それをまあ考えてみようと思いました。皆さん、良いお年をお迎えください。